三原市議会だより。あなたと議会を結ぶ三原市議会だより。令和4年2022、11月1日、ボリューム70。三原市社会福祉協議会制作。表紙。あなたと議会を結ぶ三原市議会だより。令和4年2022、11月1日、ボリューム70。写真提供、仏通寺多宝塔、聖政健一さん。写真説明。赤くなり始めたもみじの葉の間から、鮮やかな朱色の多宝塔が、青空を背景に立っています。写真説明終わり。市議会だよりは、デジタルウェブブックで閲覧できます。三原市議会ホームページ。www.city.mihashimae.jp/site/gikai/shigikai/shigikai.dayori.html 市議会の QR コードが表記してあります。表紙終わり。本号の目次。主な内容。9月定例会の概要2ページから、賛否の討論3ページ、市政を問う12人の議員が一般質問4ページから、常任委員会の政策提言10ページから、常任委員会報告12ページから、議決結果、賛否結果の一覧14ページ、議会だよりアンケート報告、15ページ。我が町に望む夢、第三中学校、第五中学校、16ページ。目次終わり。第6回定例会。9月定例会は、9月6日から22日までの17日間で開催し、一般会計補正予算ほか13議案。同意1件、諮問3件を審議し議決しました。また、5件の報告案件を受けました。最終日には、7件の発議あり、審議の結果、原案通り可決されました。決算特別委員会、主なもの、議83、下水道事業会計の概要は、雨水対策事業として、浸水対策を中心に、環境整備、ポンプ場設備の整備、及び更新を実施した。また、汚水処理の未普及解消のため、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、漁業集落排水事業、市町設置型の小型浄化槽事業を実施している。汚水処理の排水戸数は26,190戸。年間総処理水量は56,847立方メートル。1日平均処理量は15,591立方メートルである。主な質疑の内容。問い。本市の下水道普及率は全国平均や県平均に比べて低いが、今後の普及の考え方を問う。答え、平成29年に汚水処理施設整備計画を策定した。この中で、下水道が整備されるエリア内で、令和8年度を目途に 95% の下水道普及率を目標としている。災害等で進捗が遅れているが、引き続き、未普及解消に努めたい。議84。 水道事業会計の概況は、新型コロナウイルス感染症の流行の影響や、給水人口の減少などにより、算定基礎となる使用水量が減少し、給水収益は前年度より 2.9% の減少となった。年間の総排水量は1,047,869立方メートルである。また、導水管、送水管、排水管の総延長は約 923km である。採決。議案2件について討論はなく、全員一致で可決及び認定した。補正予算特別委員会。主なもの。議71。一般会計補正予算第3号。石炭や液化天然ガスなどの燃料価格高騰の影響により、燃料費、電気使用量、ガス使用量の増額、9,890万2,000円を追加。主な質疑の内容。問い。6月に電気使用量の値上げ対応の増額補正を行ったが、今回の補正はさらに電気使用量が上がったために増額するものなのか。答え。今回は一般電気事業者との契約の中で電気料金に含まれる燃料価格の変動により決定される燃料費調整単価と再生可能エネルギー賦課金の上昇分について補正するものである。問い。電気料金は当初予算額からどの程度上がるのか。答え。この度の補正予算に計上している施設に限って言えば、約 40% の予算増となる。インフルエンザ予防接種について、65歳以上の高齢者等、及び15歳までの小児や、16歳から59歳までの身体障害者手帳1級相当の心臓等に障害がある方などの自己負担額を無料とし、予防接種の促進を図るための経費、8550万円を追加。主な質疑の内容。問い、この事業の実施期間、従来の対象人数と予算額、並びに今回の拡充によって追加される事業費はどのようになっているか。答え、本事業は本年10月1日から来年1月31日までを実施期間とする。既存の事業は市内の高齢者約3万人のうち接種が見込まれる6割程度の方をもとに算出し、事業費は約6000万円であり、今回対象を拡充して無料とする追加事業費は8550万円である。オミクロン型に対応したワクチン接種の実施方針が国から示され、2回目接種を完了した方に対し、本年度秋以降にワクチン接種するための経費、4億4000万円を追加。主な質疑の内容。問い。オミクロン型対応ワクチンの接種が開始されることがニュースになる中で、この接種開始まで、次の接種を控えたいという声を把握しているか。また、接種対象はどのような方が想定されているか。答え。コールセンターへの問い合わせ等から、オミクロン型対応ワクチンを待って接種したいとの声は承知している。接種対象者については、まだ接種が済んでいない4回目接種対象者から接種を始め、1回目と2回目の接種、いわゆる初回接種が終わって5ヶ月以上経過した方の接種を開始する。その後、10月中旬以降は全ての対象者が接種できるようになることから、集団接種と個別接種の両方の体制整備に努めたい。議72。介護保険特別会計補正予算第1号。令和3年度介護保険給付費が確定し、国・県への返還金が生じたため、 1億5834万3000円の追加。儀73。水道事業会計補正予算第1号。電力の原料価格高騰により、電気料金の不足が見込まれるため、2409万円を追加。採決。議案3件について討論はなく、全員一致で原案通り可決した。下水道水道企業団議案について5人から賛否の討論。議81。下水道条例等の一部改正。反対討論。下水道使用量を来年度 20% 値上げし、4年後から30% 値上げすることに反対する。物価高騰に苦しむ市民生活をさらに苦しめることになる。県内他市のように本市も一般会計から繰り入れをすれば値上げの必要はない。議82。水道広域連合企業団の設立。反対討論。水道の広島県企業団へ三原市は参加すべきではない。参加のメリットとして技術職員の確保や強靭な水道、災害時の対応があるというが、本市単独でも可能だ。市議会の関与もできなくなり、10年先の民営化への疑念が払拭できない。節約すれば本市に統合は不要であり、統合はデメリットばかりである。豊かな沼田川を持ちながら永久に自治権がなくなり、料金値上げ、市職員減少、地元業者の下請け化、赤字自治体の負担、災害対応の遅れ、市民優先から民間利益優先になり、妊婦が安心して飲めない水道になったとき、責任は市長、副市長、議員にある。子供たちに謝る覚悟はあるのか。当初は県内21の全市町と県の参加を想定していたが、効率的な水道事業が行える広島市を皮切りに、脱退する市町が続出した。その結果、効率的な水道事業が行いにくい9市、5町の参加となった。広域化を考えるなら、本市は水源を同じくする福山市や尾道市と連携すべきである。賛成討論。水道事業は市民生活に不可欠で、将来にわたって安全安心でなければならない。交付金事業が活用できる企業団に参加することで、給水収益の減少や老朽化施設の更新といった課題に対応でき、料金の値上げも抑制できる。今後、企業団と市が緊密に連携を図りながら、水道事業の安定経営に取り組むことを要望する。事業計画の10年間で、水源地や浄水場などの施設の最適化や強靭化を集中的に実施することで、災害に強い水道施設となり、市民にとって安心できるものになると考えるので賛成する。市長には企業団の市町町会議で本市の声をしっかりと届けることを要望する。採決。議第81、82号については賛成多数、原案通り可決した。賛否結果は14ページに掲載。委員発議として国への意見書提出、議会の条例規則の一部改正、政策提言の決議を審議可決。オンライン委員会開催が可能に。重大な感染症の蔓延、または災害等の発生が多発する中、本市議会では、議会運営委員会をこれまで5回開催し、オンラインによる方法で委員会を行えるよう、規定の整備を行うべきかどうか、慎重に協議を重ねてきた。その結果、委員が委員会の開会場所に参集することが困難な時に、オンラインで委員会等を開くことができるよう、条例及び会議規則を改正した。 意見書の提出、義務教育費国庫負担制度の堅持、義務教育諸学校30人学級の実現を求める意見書、女性デジタル人材育成を強力に推進するための支援を求める意見書、政策提言に向けた決議、総務財務委員会移住定住の促進に向けた人口獲得施策に関する決議、厚生文教委員会ゴミの減量化の推進に関する決議、経済建設委員会新規就農の促進に向けた支援体制の強化に関する決議、10ページから詳細記事あり。委員全員協議会、7月25日開催。再検討された下水道使用量の改定案。概要、下水道事業経営戦略改定が再検討され、令和5年度から現行費 30% 値上げを、3年間は現行費 20%、 4年目から現行費 30% 値上げと見直された。また大和地域については集合処理の過程は使用水量をもとに算定、個別処理区域は現行の通りの人頭制とし、今後小型浄化槽のあり方について検討していくとの説明があった。8月22日開催、水道事業統合の企業団の有効性とは。概要、第4回広島県水道企業団設立準備協議会の報告及び事業計画における企業団の有効性について説明があった。令和4年9月定例会一般質問、市政を問う。定例会では9月8日9日に一般質問が行われ、12人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上1人2項目以内に要約して掲載しました。発言内容は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は三原市議会ホームページで閲覧できますのでご覧ください。三原市議会ホームページの QR コードが表記してあります。https://www.city.miharasha.himay.jp/site/gikai/三原市議会会議録検索。三原市議会 YouTube。 会議録公表は議会終了後おおむね3ヶ月を要しますのでご了承ください。各議員の二次元コードを読み取っていただくと、それぞれの一般質問をご覧いただけます。各議員の QR コードが表記してあります。住広豊議員、どうする今後のコロナ感染対策。問い、コロナ感染対策の規制緩和が進行する中、感染者が急増している。1、広報内容を改め、クラスター情報、短時間接触者の感染リスクと行動自粛及び検査の推奨、無料ですぐ診断できる登録薬局での検査や自己検査、検査キットの常備について広報すべきではないか。2、保健所任せにせず、本市にも相談窓口を設置、広報し、高齢感染者等の支援をすべきではないか。3、教員を本市独自に採用し、空き教室のある学校から少人数学級を推進すべきではないか。答え、1、今後は県の感染状況や予防対策、接触者の注意点や検査の推奨、登録薬局、検査キットの常備について 分かりやすく発信していく。2. 保健福祉課を相談窓口として改めて発信し対応をしていく。3. 少人数学級は感染対策として有効であるが、教員や教室、予算の確保が困難であり、国に対し引き続き要望していく。どうする参拝処分場の汚染防止。問い。本郷町では裁判所が有害物質の漏出危険を認めておきながら、工事の差し止めを認めず、処分場建設が再開された。市民の飲料水や農作物が汚染される危険が迫っている。不安に怯える住民に対し、必ず井戸水を守ると言えるのか。市民を守る立場から工事差し止めの本裁判に市が原告として参加し、立地規制型の水源保全条例に本気で取り組むべきではないか。答え、汚染防止のため県と協力して適正な廃棄物処理を促し、住民の不安とリスクの軽減に努める。裁判の原告参加は法的要件等の精査が必要であり、慎重に判断する。県が許可している処分場の立地を規制するのは困難と考えるが、水源の保全と市民の不安解消に向けて水源保全条例の制定を検討していく。意見。汚染に怯える住民のことを自分事として考えてもらいたい。写真。汚水の流出続く県内の処分場。写真終わり。
赤弘樹議員、航路運賃助成の継続を。問い、三原港と佐木港の運賃が昨年4月から約 37% 増となり710円になった。激変緩和措置として値上げ額分の回数券を本年度まで島民に配り、令和5年度に半額にして終える方針であるが、令和3年度の実績は対象者が何人で、いくらの助成額となったのか、また今後の対象者数の推移はどうか。答え、70歳未満の対象者は220人で、助成総額は約220万円だった。今後も同程度の対象者を見込んでいる。写真説明。佐木島行きの高速船。写真終わり。問い、周辺の同距離航路運賃と比べると極めて高い。また、須上港と尾道港を結ぶ高速船の島民運賃は560円である。より近距離の三原港間の運賃が高いことに市としておかしいと思わないのか、助成を継続すべきではないか。答え、運賃の上限は国の認可を受けたもの。値上げ幅が大きかったため、激変緩和措置として支援をしたが、市内の他公共交通利用者も、地域の状況により応分の負担をいただいている中、航路のみ恒常的支援は困難である。問い、離島は船が唯一の移動手段である。他地域と同じ考えとすれば、222円が妥当となるが、同じ市民なのに島民は応分の負担となっていないのではないか。答え、車と船は違う。長期環境テーマとして、藻場再生の取り組みを。問い、本市、長期環境テーマとして、藻場再生の取り組みを提案する。理由、一つ目は、漁獲量がここ10年で半減している。要因は、降水量の大幅な増加で、河川から大量の土砂が流入し、藻場が 喪失していること。理由二つ目は、海に面する本市の新たな CO2 吸収源として、沿岸の藻場再生に取り組むことがカーボンニュートラル政策となること。以上の観点から、長期環境テーマとして取り上げるべきであると考えるが、見解を問う。答え、CO2 排出量実質ゼロの実現に向けて有効な手段の一つと考えるが、多額の費用を要するとともに、効果算定が確立されておらず、国等の動向を注視していく。長田陽一議員、水源保全条例の検討状況について。問い、水源保全条例の検討について聞く。本郷町南方に建設中の産業廃棄物最終処分場の工事が進んでいく状況の中で、将来への不安の解決策の一つとして、水源保全条例の制定の検討をお願いしてきた。本条例は、市民と行政が一体となって課題に取り組むために制定する。そして、そのための勉強会の設置、専門家会議の設置を過去の一般質問の場で約束をいただいている。しかしながら進んでいない。それはなぜか。また、進んでいない原因を考えたとき、新たな専門家の知見を取り入れるべきではないかと考えた。本件は住民側と業者側で裁判が行われているが、住民側の弁護士である専門家に知見をいただくことを提案する。答え、水源保全条例は、市内の農業や事業活動の多方面に影響を与える可能性がある。また、他法令との整合性を図る必要があることから、慎重に進めている。産業廃棄物最終処分場の建設や運営に関する事案に精通する新たな専門家の知見を取り入れることについては、有効な手段の一つと考えている。写真説明。水源保全関連条例に関する第2回意見交換会の様子。写真説明終わり。問い、市内の他の事業活動への影響、他法令との整合性の答弁は、1年前から同じ答弁で変わっていない。再度指摘すると、1、検討のスピードが遅い。2、勉強会の設置はなく、意見交換会がわずか2回の実施にとどまる。3、専門家会議は設置されておらず、県の担当者と市の顧問弁護士との協議をそれに置き換えており、議会質問での約束が一部しか履行されていない。役所は期限がある仕事は期限通りやる。目標期限を定めて進めるべきではないか。答え、条例制定がなかなか前に進んでいないのは指摘の通り、できるだけ早く条例制定の方向性を決定し、市民の不安解消に努める。また、多様な知見の集約を図り、目的達成に向けて取り組む。朝平智治議員、里山保全計画は。問い、本市の里山は荒廃し、獣害や土砂崩れの原因となっている。本市の将来に関わる課題であり、今後の保全計画について、次の5点を問う。1、本市の里山の面積。2、本市の里山の荒廃状況。3、里山の荒廃による悪影響。4、里山の荒廃と獣害の関係。5、今後の里山保全計画。答え。1、 山林と里山の区分けは困難であり、面積は把握できていない。2、里山の荒廃状況については、高齢化や人口の減少、生活様式の変化により、松枯れや倒木の放置などの里山が増加している。3、荒廃した里山は景観を損なうだけでなく、倒木が人家などに被害を及ぼす危険性などの環境の悪化につながる。また、人が山に入ることが減った結果、野生生物が里山を越えて人里へ出没する原因にもなっている。4、里山の荒廃と獣害の増大の関係については、倒木や茂った低木が野生生物の隠れ場所となり、野生生物を人里に近づけている。5、里山保全については、平成19年度から広島の森づくり県民税を活用している。観光地付近の景観形成などの森林整備を行う里山林整備事業では、令和3年度までに116ヘクタールの森林の整備をしている。また、住民参加型で森林整備活動を行う団体も増加しており、森づくり事業を継続していく。写真説明。市道に覆いかぶさる里山の樹木。写真説明終わり。教職員の休憩取得は。問1、休憩取得についてどう指導したか。2、半数が取得できないとあったが、本市の実態は。3、実態調査を行い、実態を明らかにすべきでは。答え、現在、休憩時間の利用状況、あるいは本来の目的に応じた利用ができない、それぞれの要因を把握するところまでは至っておらず、改善に向けては、これまでより掘り下げて実態を確認する必要性を認識している。今後、どのような方法で実態を調査していけばよいか検討していく。田直樹議員。投票率向上に向けた取り組みについて。問い、7月に執行された参議院議員選挙への取り組み結果について問う。答え、この度の選挙では、動画による啓発活動などに加えて、今回初めてイオン三原店に期日前投票所を設置した。7日間で4077人、1日平均582人の投票があり、商業施設への期日前投票所の設置は、投票率向上につながることから、今後も継続できるよう努めていく。写真説明。イオン三原店への期日前投票所の設置の様子。写真説明終わり。問い、商業施設への共通投票所の設置について問う。答え、共通投票所の設置は、二重投票防止対策等の課題があることや、他市町では投票所を削減する代わりに、共通投票所を設置している事例が多いことから、今後課題解決に向けて研究していく。問い、若年層の投票率向上に向けた取り組みについて、学校や駅に期日前投票所を設置してはどうか。答え、学校や駅周辺への設置については、尾道市や広島市で事例があるが、本市と比較して施設の規模などに違いがあるため、他市町の取り組み事例を研究していく。豪雨時の雨水排水対策について。問い、雨水排水ポンプ場の整備マニュアルとトラブルシューティングについて問う。 答え、整備マニュアルについては、新設時や部品交換時に設置時期や耐用年数を記録し、マニュアル作成のための情報の蓄積を行っている。トラブルシューティングについては、不具合発生時、雨水ポンプ場遠隔監視システムからの通知を受け、現地を確認して必要に応じた対応をすることとしている。緊急時に迅速な対応ができるよう、機器の操作方法などを共有するとともに、緊急連絡体制を整えている。問い、雨水排水ポンプ場の稼働状況の見える化について問う。答え、多くの市民がリアルタイムで稼働状況を閲覧できるよう、ホームページへの掲載を進めていく。また、施設への回転灯等の設置要望があれば、効果を確認するため、試験的に設置することも検討していく。新本明議員、災害復旧工事のあり方について。問い、気候変動による異常気象により多くの被害が出ている。今後ますます頻繁に起こることが予測されており、もはや異常気象ではないと思われるが、災害復旧にかかる考えや取り組みについて問う。1、原則原形復旧とされているが、今日の豪雨状況では、河川の構造的不備や断面的な課題が被害を大きくしているのでは。かさ上げや拡幅など次の災害を見越し、延長も含めた復旧ができれば、安全性や経費についても有効性があると思うが、見解を問う。2、地域の小規模河川について、改良復旧的な次の災害に備えた復旧方法など、抜本的な見直しの時期ではないのか、見解を問う。答え、1、国の制度では被災した施設を原型に復旧すると定められているが、状況に応じ、かさ上げや拡幅も認められており、今後も被災状況に応じて検討する。2、小規模河川などの一部区間の被災は、採択基準に満たないのがほとんどであり、状況に応じ、単独事業での対応も検討する。問い、現状に即した取り組みや対応を検討するとしながらも、結局は今までと何も変わらない。できないということではないか。市長は災害対策については、ハード、ソフト、両面の取り組みにより、災害に強いまちづくりを進めるとしているが、市長の意向を全く反映した答弁となっていない。2年余りも家の周囲に土のうが積まれ、ロープが張られたままで生活する人の不安や心配はいかばかりか。市長の魅力は若さと行動力と実行力ではないか。多くの市民がそこに期待していると思う。災害復旧一つにもこの状況では、不安を余儀なくされる。市長の災害に強いまちづくりとはどのようなものか、改めて問うとともに、市長の思いにインパクトを持った取り組みを要望する。答え、頻発化してきている災害復旧に対し、市民の安全を確保するため、最優先に進める必要がある。毎年起こりうることを前提に、さまざまな備えをしなければならない。ハード、ソフト、対策両輪でしっかりと取り組みを進める。写真説明。令和3年7月豪雨被災箇所。令和4年9月9日現在の様子。写真説明終わり。久重信夫議員。持続可能な町内会組織について。問い、 地域社会の核として役割を担ってきた町内会、自治会の存続が大変厳しくなってきている。高齢化が進み、若い世帯の加入者が減ることで、役員の担い手不足が大きな課題となっている。全国の加入率、2020年度は 72% で、10年前から6ポイント低下し、広島市では10年間で29組織が解散した。次の4点について問う。1、町内会加入率の推移。2、町内会運営の問題点や課題。3、問題や課題解決のための市の取り組み。4、借家等で町内会未加入者への加入促進に向けた市の取り組み。答え。1、市の2022年度加入率は 64.8% で、10年前から 6.6 ポイント減少している。解散や組織統合で14組織が減少した。2、課題については、アンケート・ヒアリング調査により、活動の担い手不足、会員の減少、役員の固定化など担い手に関するもので、喫緊の課題と認識している。また、新型コロナの影響で新たに課題が生じている。3、加入率向上のため、転入手続き時に加入促進リーフレットの配布や広報誌などによる啓発をしている。また、町内会の事務事業軽減対策として、中山間地域の中核組織に事務局的な機能を担う22名の地域支援員を配置している。さらに、ファーストマイホーム応援事業や新婚新生活支援事業では、地域活動への参加を要件にしている。財政支援では、住民組織協力費、住民組織活動補助金を交付している。加えて、地域ビジョンを策定した中核組織に対し、地域経営推進交付金で支援している。4、ホームページや公式 LINE を活用した加入啓発を実施している。今後は、大家、不動産事業者に対し、入居者への加入リーフレットの配布を依頼するなど、新たな加入促進策を検討する。イラスト、町内会活動イメージ。イラスト終わり。問い、三原地域へ地域支援員制度の適用はできないか。答え、市全域への配置を検討する。朝子雄三議員、新型コロナウイルス感染予防対策。問い、新型コロナウイルス感染者が急拡大し、連日の新聞、テレビ報道、県や本市ホームページには、感染状況や支援事業等様々な情報が掲載され、県対策本部からは、新型コロナウイルス感染症の患者の発生の統計資料が提供されている。オミクロン株が猛威を振るう第7波の中で、本市独自で今できる施策について3点問う。1、感染発生状況を市民が把握しやすい形で周知ができないか。2、自宅療養者への買い出し等の支援について。3、公共施設についてエアロゾル感染、マイクロ飛沫感染、防止の視点からも点検、整備をすべきではないか。答え。1、 保健所設置市でない本市が把握できる情報は、年代発生数、保健所単位でのクラスター発生件数のみである。そこで、市民の感染予防行動に生かしてもらえる情報発信や、市民の不安に対しては、保健福祉課が相談窓口として相談や問い合わせに対応している。引き続き取り組むと同時に、相談窓口の周知を図る。2、自宅療養者の必要物資確保には、県が支援を希望するすべての方に対して、食品と衛生用品をまとめた自宅療養セットを送付している。また、日常服用する薬は、県と薬局が連携し、医師の指示する薬は、電話での服薬指導及び薬の配送までの体制が整っている。その他、個別に必要な物資の確保について相談があった場合は、社会福祉協議会が買い物困難者用に作成している食の資源マップをもとに、宅配可能な店舗情報と置き配などの受け渡し方法を知らせている。3、令和2年度に新型コロナウイルス感染症への対応のため、障害学習施設、スポーツ施設、文化施設等各分野を点検し、地方創生臨時交付金を用いて、換気及び空調機能を強化するための空調設備整備事業を実施した。その際、窓がなく換気扇で換気できない場所については、空気清浄機などを設置した。この他の質問事項、コロナ禍における地域防災活動、イラスト、感染予防の3密回避、密接、マスクなし、×、大声、×、密集、大人数、×、近距離、×、密閉、換気が悪い、×、狭いところ、×、イラスト、終わり。村上舞議員、乳幼児等医療費助成について、問い、尾道市では10月から乳幼児等医療費助成の拡充が行われる予定だが、本市も拡充を行った場合、対象者数や財源確保も含め、どのような認識か、市の見解を問う。答え、乳幼児等医療費助成制度の元となる県の対象要件は、6歳までの未就学児で、世帯に所得制限を設けているが、本市では対象年齢の要件を15歳まで拡大し、拡大分は市の単独事業として実施している。対象年齢を18歳までとし、所得制限も撤廃した場合は、約2900人が増加。新たに必要となる財源は、保護者が現在の一部自己負担を行う場合、年間5200万円程度、さらには自己負担をゼロとする完全無料化とする場合は、年間1億円を超える試算となる。今後、財源の確保と合わせて可能な制度の拡充を検討していきたい。防災・減災について問い、次の3点を問う。1、女性防災士の登用。2、避難所における個人のプライバシー確保。3、浸水被害が想定されるときに車両で一時避難できる適切な場所の確保。答え、1、令和4年8月現在、三原市内では152名の防災士がおり、女性防災士は19名、 市の出前講座や市内の啓発イベントなどで活躍されている。2. 優先して開設する避難所に間仕切りとして使用するテント型のパーティションなどを一定数配置している。また、避難所で配慮が必要な事項は避難者カードに記入してもらうことなどにより把握している。3. 本郷地区においては多くの被害が発生したことから現在整備を進めている船木防災公園や新たに建設する三原西消防署の敷地内スペースを活用予定。また、大規模な災害発生に備え、広島県中央森林公園や地元企業と駐車場を一時使用する協定を締結し、車両で避難できる場所の確保に努めている。また、安全な場所にある親類や知人宅への避難も考えられ、自助、共助、公助の取り組みにより被害の軽減を図る。イラスト、防災グッズ。イラスト終わり。
宮垣秀正議員。飼い主のいない猫対策について。問い、動物愛護及び管理に関してどのように認識しているか。市民の猫に関する苦情相談はどのように対応しているか。答え、動物愛護センターでは猫の保護数は昭和58年ピーク時5880頭から令和3年度は293頭と激減している。要因の一つとして譲渡引受先の保護団体の存在が大きい。猫の不適正使用や野良猫トラブルは動物愛護センターと協力し、飼い主や無責任な餌やりを行っている人に対し、指導、助言等により啓発を行っている。問い、猫の不妊去勢手術などの助成を制度化している自治体がある。本市には助成がなく、保護団体はボランティアで自己負担している。他の自治体同様に、野良猫の捕獲や不妊去勢手術などにかかる活動の補助事業の検討について問う。答え、TNR 活動や地域猫活動は、地域住民やボランティア団体、行政の三者共同の取り組みが有効で、今後の活動を普及拡大するには、三者の役割を整理する必要がある。市の補助金も含め、活動に必要な費用負担について、他市町の事例なども参考にして検討していく。TNR 活動とは、野良猫を捕獲・トラップし、不妊去勢手術・ニューターを行い、元の場所に戻す・リターン・活動。頭文字。保護猫・里親募集のポスターがあります。所有者不明土地問題について。問い、不明土地問題研究会は、全国で、2016年時点で九州全土の面積を上回る約410万ヘクタールの所有者不明土地があると推計している。本市の地籍調査はどのようになっているか。答え、地籍調査は調査対象面積 430.06 平方キロメートルのうち、令和3年度末で進捗率 58.4%。相続登記の放置は、将来所有者不明土地になる可能性も高いことから、地籍調査地域の住民説明会などの機会を利用し、所有者不明土地の発生抑制の啓発に努めている。問い、所有者不明土地の解消に向けた今後の対策について問う。答え、令和5年4月以降、所有者不明土地の発生予防と土地利用の円滑化を図る国の新たな取り組みが段階的に施行される。本市は税や戸籍に関する窓口でリーフレット配布し、ホームページ及び 広報三原に掲載等を行い、新制度の周知を図る。高原新一議員、帯状疱疹ワクチンの接種費用助成。問い、帯状疱疹ワクチンの接種費用助成について、昨年の一般質問でも聞いているが、制度設計の見通しはどうか問う。答え、国の制度による定期接種化が望ましいと考えており、本市単独での補助制度は現時点では考えていない。しかし、予防接種することにより発症予防効果があり、仮に発症しても軽症に抑え、後遺症の予防につながる点については理解しており、助成については引き続き、国や他市の動向について注視しながら検討したい。問い、地方創生臨時交付金を一時的であっても、帯状疱疹ワクチン接種費用助成に活用してはどうか。答え、今後新たな地方創生臨時交付金が交付される際には、他市の状況を参考に検討したい。顔面に現れた帯状疱疹のイラストがあります。ベーシックサービスとソーシャルワーク。問い、ベーシックサービスとは、所得制限をつけず、すべての人に医療や介護、教育といったサービスを平等に配るとする政策のことであり、国を挙げての非常に大きな議論である。一方で、仮にこのようなサービスが実現した際、あるいは現状においても、ソーシャルワークとも言うべき、市民の誰もが取り残されず支援を受けられる仕組みは重要である。本市のベーシックサービスに対する認識とソーシャルワークに対する取り組みを問う。答え、ベーシックサービスについては、暮らしの安心につながる新たな社会保障の仕組みであると認識しており、国での議論が進むのを待ちたい。次に、誰一人取り残さない支援の仕組みづくりについては、国でもそうした社会実現に向けて、地域の包括的な支援の仕組みとして、重層的支援体制整備事業を創設した。これに基づき、本市においては、令和5年度からの本格実施に向け、町内関係課や社会福祉協議会、そして幅広い関係機関と連携を図りながら、事業のあり方について昨年度から検討を行っている。倉田元子議員、株式会社空、道、港への補助金5億円は見直すべき。問い、株式会社空、道、港は観光振興を図る目的で、株式会社発展堂、株式会社重曹、テクノス三原、株式会社、株式会社堺養魚場、株式会社瀬戸内ブランドコーポレーションの5社で設立され、本年で3年目となる。本市は4年間で約5億円の補助金を交付するが、2年間の決算を見ると売上は補助金のわずか半分しかなく、事業開始前の収支見込みとは大幅に食い違う。事業費に対する補助率は1年目が 63%、2年目が 54% と高率である。年額1億円超の補助金額の公益性、公平性、妥当性の検証はどうか、さらに事業計画と補助金を見直すべきではないか。答え、事業内容は経済波及効果や地域の活性化を目的としており、公益性がある。また、補助金の交付期間は4年間のみを予定しており、公平性に留意している。事業開始の令和2年度から新型コロナの影響で未執行の事業があったため、補助の割合が高くなったが妥当と考えている。本市の重要な観光施策であり、補助金の見直しは考えていない。写真、株式会社空、道、港が運営する空の駅オーチャード。 写真終わり。二酸化炭素削減へスピードアップを。問い、2100年の広島の最高気温は 42.3 度との予測も出ており、本市のゼロカーボンシティ宣言は評価するが、早急に二酸化炭素の削減目標達成への実行計画を立て、産業部門での削減や、公共施設における太陽光発電設備設置や、ゼブ化を加速すべきではないか。そのために、専門家の知見や新たな部署の設置も必要ではないか。答え、実行計画は専門的知見を持つ外部に委託し、町内関係部署が連携して策定する。現在、新築の建物でゼブ化の認定を受けた施設はないが、タイミングに合わせて対応する。太陽光設備については、設置可能な公共施設の絞り込みから検討していく。産業部門の排出抑制では多くの課題があり、有効な対策を検討し、目標達成に取り組む。ゼブ化とは、建物を省エネや太陽光発電などの省エネで補う構造とすること。この他の質問事項。高齢世帯のエアコン設置に市の助成制度を。国保のコロナ傷病手当金を事業主にも支給を。常任委員会の政策提言。9月定例会では3つの各常任委員会が1年半にわたり議論を重ね取りまとめた政策提言を議会として決議しました。各常任委員会では取り組むテーマを絞り込み、市の現状や課題を明確にし、解決のための方向性を見出し、実現の可能性がある政策としてまとめ上げました。決議した政策提言は市長へ提出し、今後市側が実施の可否を検討します。財務委員会、移住・定住の促進に向けた人口獲得。本市においても人口減少は加速しており、平成24年3月に10万人を超えていた人口も、令和4年2月には9万人を割り込んでいる状況である。国内全体の人口が減少している中、今後も同様の傾向は続くと見込まれるが、そのうち比較的短期間に効果を出すことのできる社会減の抑制策、すなわち人口を獲得する施策に早期に取り組む必要があると考え、次の政策を提言する。1、人口獲得を目指すプロジェクトチームの設置。移住、定住に関連する施策を実行している部署間で、綿密な連携を図るプロジェクトチームを町内に設置すること。2、Uターン移住を促す近居促進施策の実施。両親や子供が本市に在住していることを条件に、Uターンする場合に住宅の購入費や転居にかかる費用などを対象に助成をすること。3、地域の特性を生かしたI ターン移住の促進。中心市街地や里山、海辺や離島など、地域をカテゴリーで分け、それぞれの個性や特徴をホームページや冊子などで分かりやすく伝達すること。4、移住・定住者の受け入れ専用窓口の充実。ワンストップ窓口としてのコンタクトセンターの整備や、移住者が集えるサロンの併設など、移住検討者や移住者を丁寧にフォローアップできる体制を整えること。5、ポータルサイト内の住まい情報の拡充。住んでみはらのトップページに住まいの情報を表示するなど、移住検討者にわかりやすい構成に変更すること。6、双方向の情報共有を意識した情報発信。補助制度や支援策、本市の優位性などの有益な情報を 狙ったターゲットに様々な方法を活用して的確に提供し、移住相談や希望の声に寄り添う仕組みを構築すること。7、優位性とメッセージ性を意識したインパクトのある情報発信。専用サイト等で本誌の優位性とメッセージ性を意識したインパクトのある情報を掲載すること。厚生文教委員会。ゴミの減量化の推進。本誌においては、平成30年7月に豪雨災害が発生するなど、気候変動によるリスクの高まりを感じている。気候変動による問題に対処するためには、脱炭素社会や循環型社会への移行が求められており、これらを実現するためには、ゴミの焼却量を削減することが重要である。本市のゴミの排出をめぐっては、ゴミの総排出量が県内自治体平均よりも多いなどの課題があり、ゴミの発生抑制や再資源化に今から積極的に取り組む必要があることから、ゴミの減量化を推進するため、次の政策を提言する。1、多様なツールを活用した広報と啓発。多様なツールを活用し、ゴミの減量化の必要性や個々に取り組むことができる減量化の方法等の情報を提供するなど、広報・啓発に努めること。2、古紙の行政収集導入。紙類が資源化ゴミとして適切に分別、排出されるよう古紙の行政収集を新たに導入すること。集団回収事業の支援に加えて、行政収集に取り組むことで、紙類の再資源化を促し、焼却処分される紙類の減量化に取り組むこと。3、ゴミ減量優良事業者等表彰制度の創設。ゴミの減量化の取り組みを積極的に行っている事業者や、町内会等の団体の功績を称え、認定、表彰する制度を創設し、活動意欲の増進を図ること。写真。資源化できる紙類が混入されている燃やすゴミ。写真終わり。経済建設委員会。新規就農の促進に向けた支援体制の強化。全国で離農者の増加や農業従事者の高齢化が深刻となっており、持続可能な農業を実現するには、新規就農を促進する取り組みが必要である。本市の新規就農者数は徐々に増えているが、農業の経営環境は厳しく、新規就農者の生活を安定させ、定着を図るには、本市の新規就農者支援の中核を担う施設である、全農チャレンジファームにおいて、新規就農時に必要な初期費用の負担軽減につながる支援体制を構築すべきであると考え、次の政策を提言する。1、実地研修で使用する農地・施設を継続利用できる仕組みの構築。1年目の基礎研修と並行して、研修の実施主体である全農広島が農地の確保と整備を行い、JA が施設の建設を担う。この農地と施設を全農広島の管理のもと、2年目の実地研修で使用し、就農時に継続して使用できる仕組みを構築することで、就農時の負荷を減じること。2、新規就農時の農地や施設を賃貸借できる仕組み。土地は中間管理機構、施設は JA に管理を移管して、大家という形で運営を行い、就農者は農地、施設の賃料を支払うことにより、離農した場合でも就農者に負債が残らない仕組みを構築すること。3、新規就農時に必要な施設の建設費用にかかる補助制度の導入。新規就農者に限定した補助制度として、 JA が実施主体となって、収納施設を建設し、本市から2分の1の費用を補助金として交付する。JA はアパート方式により、全農広島と JA が出資した全体の2分の1の費用を収納者から回収する仕組みにすることにより、農業経営にかかる費用負担を減じ、農業所得の向上につなげること。写真、全農広島の高坂研修用ハウス。写真終わり。市長へ政策提言を施行。10月11日、市議会代表として議長が市長に対し、取りまとめた政策を手渡し、その実現を要請しました。
常任委員会報告。総務財務委員会。9月定例会、付託議案審査。議74。三原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について。概要。非常勤職員の育児休業について、この出生後57日以内の取得要件の緩和や、この1歳到達日以降の柔軟な取得を可能とするため、条例の一部を改正するもの。主な質疑の内容。問い、今回の改正により、この制度を活用する職員の増加は見込めるのか。答え、現行制度でも要件を満たすものとして取得を認めているため、取得者が増加する見込みはない。また、1歳到達日以降の育児休業については、改正後も保育所に入れない等、特別な事情がある場合に限るという要件は、変更がないため、改正による増加は見込めない。問い、職場の機能を維持するために、どのような対応を行っているか。答え、職員が安心して休めるよう、原則、代替職員を配置する。議75、財産の取得について。概要、納税通知書等を作成する連帳プリンター2台を更新するもの。議76-77。三原市芸術文化センターの改修工事の請負契約を締結することについて。概要。舞台音響設備、舞台照明設備の長寿命化を図るもので、履行期限を令和5年12月28日とするもの。採決。採決の結果、議第74号ほか3件は全員一致、原案通り可決した。行政説明案件。三原市、町、人、仕事、創生総合戦略の見直しに向けた検討状況について。概要。人口の減少傾向が続いており、社会環境の変化も踏まえ、対策を見直す必要が生じている。課題解決型アプローチと未来創造型アプローチで、総合戦略の改定へつなげる。主な質疑の内容。問い、具体的な目標にしていく必要があるのではないか。答え、今日はフレームの説明だが、今後は具体的な成果指標等を示していく。問い、女性が子育て中も働き続けるための支援が必要ではないか。答え、関係部署と協議しながら、そういう環境が作れる街づくりを目指していきたい。
厚生文教委員会。9月定例会付託議案審査。議78。三原市畝山家族旅行村設置及び管理条例制定について。概要。畝山天文台を畝山家族旅行村の構成施設とし、施設の一体性を高めることで、利用者の利便性の向上を図るとともに、指定管理者制度の導入を可能とするため、条例の全部を改正するもの。主な質疑の内容。問い、この施設の管理・運営に指定管理者制度を導入する今回の条例改正により、どのような効果が期待できるのか。答え、この施設を一体的に管理・運営することにより、特徴を持った施設となり、PR の強化につながる。さらに、指定管理者制度を導入することで、指定管理者のノウハウを活かした自主事業が実施され、施設の利便性やサービスの向上が図られる。また、利用者の増加により、区域地域の活性化に寄与するものと考える。議79。三原市消防団条例の一部改正について。概要。消防団員数について、条例に定める定数に対して、実員数が乖離していることから、地域の実情に合わせて団員数の適正化を図るとともに、消防団員の確保を目的に、消防団員の資格要件の緩和及び年額報酬額の引き上げ等による処遇改善を図るため、条例の一部を改正するもの。主な質疑の内容。問い、消防団員の定数の見直しは何を基準に検討したのか。また、定数を見直すことに消防団員の理解が得られているのか。答え、消防団員数については、国が定める消防力の整備指針により、災害対応等の各種業務を円滑に遂行するために必要な人数を、地域の実情に応じて定めることとされているため、この指針をもとに算出したものである。また、消防団員にアンケート調査を実施し、消防団とともに適正な団員数等について検討をし、見直しについては理解を得ている。採決。採決の結果、議第78号ほか1件は、全員一致、原案通り可決した。行政説明案件、主なもの。三原消防署糸崎出張所の統合に伴う組織編成について。概要。三原消防署の糸崎出張所隊を令和5年4月から第2救急隊として編成し、救急出動体制の強化を図る。その後、糸崎出張所は糸崎分団の屯所として使用する。大和支所、世羅中央病院、直通バス実証運行について。概要。令和2年10月に厚生文教委員会から政策提言を受け、令和3年10月から実証運行を開始したが、これまでの実績や分析、評価等を踏まえ、本運行に移行せず、9月末をもって、終了する。問い、この1年で終了せず、もう少し実証運行をしてみるという検討はしたのか。答え、途中一部見直しをしてきたが、同じ形態では今後も利用者増が見込めないため終了する。今後は市民ニーズの把握に努め、 それぞれの地域の実態に合ったコミュニティ交通の構築について検討する。放課後児童クラブの運営について。概要。令和5年4月から、長期休業日、学校振り替え日、土曜日は除く、について、開始時間を30分繰り上げ、7時30分から18時30分とする。また、保護者負担金、現行月額2000円を、令和6年度から令和8年度は3000円に改定、令和9年度から4000円に見直す予定であるが、社会情勢等による変更もある。第建設委員会、9月定例会付託議案審査、議80、三原市単独住宅設置及び管理条例の一部改正について。概要、市単独私物住宅において、里親制度における里子が入居できるよう同居要件を緩和すること、及び先着順の募集ができるよう条例の一部を改正するもの。議81、三原市下水道条例等の一部改正について。概要、三原市下水道事業が将来にわたって安定的な事業を継続していくことにつき、下水道使用料等の改定を行うため、関係条例の一部を改定するもの。主な質疑の内容。問い。大和地域の料金改定は、集合処理と小型浄化槽の利用料金設定が不均衡との不満が上がっている。これについてどう考えているのか。答え。市町合併後も以前の料金を継続していたが、三原本郷地域との料金格差を是正し、地域全体での公平性を図るために改定した。問い。令和5年度から 20% 値上げし、令和8年度から 30% の値上げについて、市民周知ができていない。どのように行うのか。答え。議決後、広報による通知と、下水道使用対象者には、チラシの個別配布を考えている。議82。広島県水道広域連合企業団の設立について。概要。広島県及び県内14市町の水道事業等の経営に関する事務を処理する広島県水道広域連合企業団を設立することに伴い、規約を制定し、関係地方公共団体と協議するため、議会の議決を求めるもの。主な質疑の内容。問い。県内人口 22% の旧市5町が企業団に参加するが、10年間は区分経理による経営としても、5市1町が赤字に陥る予想であり、肩代わりや計画する工事の後回し等が起きないのか。答え、区分経理のため、赤字の市町の中で料金改定する形となる。また、本市の事業費分を他市町に流用することもない。問い、DB を活用した入札制度はメリットばかりを言われるが、デメリットはないのか。DB とは、デザインビルド方式の略。設計・施工一括発注方式。答え。DB を活用し、大手事業者と地元水道事業者がタッグを組んで工事をした事例が多数ある。その中で、 地元水道事業者の意見を聞かず失敗した事例がある。入札契約制度設計にあたっては、地元水道事業者から意見を聞きながら制度を作り上げる計画としている。採決。採決の結果、議第80号、議第81号は全員一致。議第82号は賛成多数で原案通り可決した。行政説明案件。三原内港再生に向けた取り組みについて。概要。昨年度策定した基本方針をもとに、本年度、県とともに実施計画を取りまとめる予定。主な質疑の内容。問い。最終的な完成年度はいつ頃か。答え、実施計画を取りまとめる中で検討されるため、現状では示すことができない。問い、内港再生の総事業費の内訳は？答え、今年度策定する実施計画をもとにして検討される。株式会社、空道港、DMC、事業進捗報告について。概要、令和3年度事業実績及び令和4年度事業計画について説明。主な質疑の内容。問い、プロモーション事業の KPI で全国におけるエリア認知度が低下しているが、なぜか。KPI とは、重要業績評価指標。答え。実際の調査結果で認知度向上の取り組みに力を入れる必要がある。問い。計画が当初からたびたび下方修正されている。公金を投入している事業であり、公益性や公平性から問題はないのか。答え。コロナ禍で事業実績が上がらない中、経費を抑える等で経常利益を確保し、自走に向け実績を残している。令和4年第6回定例会、賛否結果一覧。全員賛成のもの。表。議案番号。件名。議決年月日、議決結果の順に読みます。議案番号、議第74号、件名、三原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について。議決年月日、9月22日、議決結果、原案可決。議第75号財産の取得について9月22日原案可決。議第76号三原市芸術文化センター長寿命化改修工事舞台音響設備工事請負契約の締結について9月22日原案可決。議第77号三原市芸術文化センター長寿命化改修工事舞台照明設備工事請負契約の締結について9月22日原案可決。議第78号三原市宇根山家族旅行村設置及び管理条例制定について9月22日原案可決。議第79号三原市消防団条例の一部改正について9月22日 原案可決。市第4号人権擁護委員の候補者に関する諮問について、9月22日、異議なしと決定。市第5号人権擁護委員の候補者に関する諮問について、9月22日、異議なしと決定。市第6号人権擁護委員の候補者に関する諮問について、9月22日、異議なしと決定。初第4号義務教育費国庫負担制度の堅持義務教育諸学校30人学級の実現を求める意見書の提出について、9月22日、原案可決。初第5号女性デジタル人材育成を強力に推進するための支援を求める意見書の提出について、9月22日、原案可決。初第6号三原市議会委員会条例の一部改正について、9月22日、原案可決。初第7号三原市議会会議規則の一部改正について、9月22日、原案可決。初第8号移住・定住の促進に向けた人口獲得施策に関する決議について、9月22日、原案可決。初第9号ゴミの減量化の推進に関する決議について、9月22日、原案可決。初第10号新規就農の促進に向けた支援体制の強化に関する決議について、9月22日、原案可決。表終わり。賛否が分かれたもの。議長は採決に加わりません。表、議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議案番号、議第71号、件名、令和4年度三原市一般会計補正予算、第3号、議決年月日、9月22日、議決結果、可決、賛成23、反対1、議第72号、令和4年度、三原市介護保険特別会計補正予算、第1号、9月22日、可決、賛成23、反対1、議第73号、令和4年度、三原市水道事業会計補正予算、第1号、9月22日、可決、賛成23、反対1、議第80号、三原市単独住宅設置及び管理条例の一部改正について、9月22日、可決、賛成23、反対1、議第81号、三原市下水道条例等の一部改正について、9月22日、可決、賛成23、反対1、議第82号、広島県水道広域連合企業団の設立について、9月22日、可決、賛成17、反対4。 退席3。儀第83号。令和3年度三原市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について、9月22日、可決及び認定。賛成22、退席2。儀第84号。令和3年度三原市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について、9月22日、可決及び認定、賛成22、退席2。同第1号、三原市教育委員会委員の任命につき、同意を求めることについて、9月22日、同意、賛成23、反対1。表終わり。儀第83号から儀第84号について、令和3年度に監査委員であった小玉議員、令和3年度、令和4年度に監査委員である徳重議員は自主的に退席した。三原市議会だよりに関するアンケート報告。この度はアンケートへのご協力をいただきありがとうございました。市議会だよりを受け取っている方はご一読いただいている方が多い一方で、存在を知らない、市議会の情報を得ていないとのご意見もあることから、本市の PR の必要性があると感じました。また、紙面についても現状通りでおおむね満足いただいているようですが、読みにくいといったご意見もあることから、さらに読みやすい市議会だよりに努めてまいります。今後ともよろしくお願い申し上げます。回答数342件、内訳、アンケート用紙215件、インターネット127件。問い、三原市議会だよりを読んでいますか？選択肢上位3項、回答数パーセントの順に読みます。選択肢1、毎回読んでいる。回答数98、29%。2、時々読んでいる。回答数95、28%。3、存在を知らない。回答数71、21%。問い、市議会の情報を何を通じて得ていますか？ 1. 三原市議会だより、回答数185、54%。 2. 情報に触れることはない、回答数103、30%。 3. 三原ケーブルテレビ放送、回答数63、18%。問い、紙面構成や内容の印象はどうですか？ 1. 普通である。回答数181、77%。 2. 読みやすい、わかりやすい。回答数31、13%。3. 読みにくい、わかりにくい。回答数18、8%。複数回答のため 100% にはなりません。アンケートの詳細なまとめにつきましては、市ホームページに掲載しておりますのでご覧ください。市民と議会をつなぐ 意見交換会を予定しています。日時、1月21日土曜日、14時から。場所、市役所本庁7階。内容、議会活動報告並びにテーマに沿った意見交換会。詳細は後日広報三原及び市ホームページでお知らせします。令和4年12月定例会予定表。令和4年11月1日現在。都合により日程を変更することがあります。表、月、日、曜日、開会予定時刻、会議の順に読みます。12月6日火曜日、10時から、本会議、開会。12月8日木曜日、10時から、本会議、一般質問。12月9日金曜日、10時から、本会議、一般質問。12月12日月曜日、10時から、本会議、一般質問、予備日。12月13日火曜日、10時から、常任委員会、総務財務。12月14日、水曜日、10時から、常任委員会、厚生文教。12月15日、木曜日、10時から、常任委員会、経済建設。12月16日、金曜日、10時から、補正予算特別委員会。12月20日火曜日、14時から、本会議閉会。表終わり。衆委員のつぶやき。秋でなくとも、食べ物は美味しくいただきますが、希少な松茸は、香りも値段も別格になりました。昔はそんなに珍しくもなく、私自身、竹編みの大きな籠を背負う祖父の後ろについて、遊びの感覚で、ナバと呼ばれる松茸を取りに山に入っていました。食卓に上がるのは、開きといって、傘の開いた売れ残りの松茸と、舞茸のようなネズミナバというキノコです。秋を重ねるほど、あの奇妙なキノコのすき焼きをもう一度味わってみたいとの思いが強くなります。隅田誠。議会広報部会員。岡富夫。高原真一。村上舞。岡田直樹。住広豊。中迫雄三。隅田誠、木村久人、宮垣秀政、徳重正時、新本明、寺田元子。市議会だよりは、市役所1階ロビー、各支所、中央公民館、各地のコミセン等でも配布しております。三原市議会、広報校長委員会、三原市港町3丁目5番1号、電話676137、ファックス634545。我が町に望む夢、三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。連載第50回、私たちにもできた社会貢献。三原市立第三中学校3年、宮本鈴香。 仲間と共に輝け山中。これは約20年前の山中生徒会テーマであり、今では学校教育目標でもある山中の合言葉です。私たち山中生徒会は、この夏、山中生みんなで輝くと同時に、その輝きを広げていく活動に取り組みました。それは、届けよう福の力プロジェクトです。ファーストリテイリング社ユニクロからの依頼を受け、着なくなった子供服を回収し、難民などそれを必要とする方々に届けるという活動に参加したのです。私たちはみんなに協力を呼びかけるための方法を話し合い、校内に掲示するポスターを作ったり、放送で呼びかけるための原稿を考えたりしました。回収日は8月4日の登校日と決めました。でも私たちは心配でした。今回集めるのが子供服に限定されていたため、中学生の家庭だけだと十分な量が集まらないかもしれなかったからです。そこで私たちは地域の幼稚園や保育所にも協力を依頼しました。そして迎えた8月4日、私たちは玄関に立って回収ボックスへとみんなを案内しました。集まったのは977枚。私たちは自分たちの取り組みに大きな手応えを感じると同時に、協力してくれた仲間たちに感謝しました。幼稚園や保育所にも服を取りに伺いました。どちらでも子供服が詰まった紙袋や段ボール箱がたくさん集まっていて、ありがたかったです。後日数えた結果、1704枚もありました。山中分と合わせて2681枚。想像していたよりもはるかに多くの子供服が集まり、とても嬉しかったです。これからも私たちにできる社会貢献活動にチャレンジし、仲間と共に輝け山中を目指して頑張っていきたいです。みんなでよりよく、より楽しく。三原市立第五中学校2年、柴崎美琴。僕は中学校に入り、経験したことのないバレーボールにチャレンジしようと思い、バレーボール部に入部しました。最初はボールの扱い方が全くわからず、パスもサーブもレシーブもスパイクも何一つできませんでした。運動神経には自信があったけれど、ボールをうまく扱えなくて戸惑いもたくさんありました。そこで動画やアニメも参考にして自分の目標を定めていきました。しかし、バレーボールはチームプレーなので、一人が上手でも、全員が上手であっても、お互いを思いやり、おのおのを活かせるようなチームでないと成り立ちません。当然、試合をしても勝てません。逆に、全員がうまくなくても、誰かの弱点を他の誰かがフォローし、ボールをつなげていく。それができるチームは負けません。負けたとしても、共に悔しさを感じ、自分たちの未熟さを認め、次に向かってチーム全員で前進していきます。以前は、上手い人が集まれば、どんな競技でも勝てると思っていたし、下手な人は少し頑張ったくらいでは、上手な人にはかなうわけもなく、上手な人の手助けをするくらいしかないと思っていました。しかし、実際は違いました。経験がある人と経験がない人が教え合い、距離を縮め、お互いを認め合い、チームができていくと思います。一人飛び抜けて上手な選手がいるチームより、全員がフォローし合えるチームの方が強いし、何より楽しいです。バレーボールに限らず、日常の生活でも同じだと思います。 人が正しく生活しようとするより、全員で正しい方向に進んでいけると、学校生活がより楽しく、より良いものになると思います。より楽しく、よりよく生活していけるよう、フォローし合える雰囲気を作っていけるような自分になりたいです。三原市議会だより、令和4、2022年11月1日、ボリューム70を終わります。音訳、構成、デイジー編集は、朗読録音グループ、声の友でした。